堀本裕樹17音の夜。こんばんは。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中江由里さんとお会いするのは初めて。
あ、そうですね、初めてですよね。
はい、実はでも偶然にもその本の雑誌っていう、まあ雑誌があるんですけども、
本の雑誌っていう雑誌があるんですね。
そ
うなんですよ。
その7月号に実は2人ともね、うん、はい、載ってるんですよね。
そうなんですよね。私も本の雑誌に登場するというか、はい、まあ、これインタビューをしていただいたんですけど、初めてなんです。堀本さんも初めてお書きになったっていうのが書かれていたんで、
ああ、そうなんですよ。
初登場で、はい、初共演というか、
ね、いやでも本当に珍しいですよね。
本当ですね。いや、あの、私、堀本さんがお書きになった、
はい、
宮本照の本についての話は非常に興味深く読みました。は
い、ありがとうございます。
というのも私も高校時代に、あの、宮本照を初めて読んで、
はい、
あの、非常にこう気に入ったというか、印象深い本が多いんですね。ですから多分年代もね、それほど変わらないの で、同じような時期に、
はい、
宮本照に出会ったんだなというので、なんかすごい共通点を見つけました。
そうですね、はい、僕も大好きで、
や
っぱり泥の川、
はい、
蛍川、
はい、
最初に読まれました。
そうですね、やっぱり川三部作から入ったんですけど、私が読んだのは、あの、私ちょうどとその高校1年生の時に東京に出てきて、
はい、
で、私は大阪の出身なんですけれども、あの、標準語が話せなくて、で、関西弁が抜けないんですけど、その関西弁は目の周りにないんで非常に恋しくて、それがきっかけで、あの、あ、関西弁に触れるなら宮本照を読むといいよっていう風にアドバイスされたので、それで手に取ったんですよ。
なるほど、
はい、ですから、あの、なんかすごく慰められた記憶があるんですね。
わ、かりますね。
うん、
僕高校時代は、
はい、
僕は和歌山なんですけども、はいはい、18まで和歌山にいて、でそこからまあ大学で、あの、上京してきたんですが、あの、やっぱりね、上京してきた時も宮本照をまた何回も読み返したんですね。それは全く同じ理由で、
はい、
あの、関西弁、まあ、和歌山だから、まあ、ほとんどね、変わらない感じなんで、すごくやっぱり恋しくなって。
わかりますね。
で、本の中にその関西弁を求めたっていうか、
本当に理由も一緒だったんです ね
本当に。で、宮本照さんの小説のその関西弁ってすごく綺麗で、リアルで、こうグッと胸にくる感じありますよね。
ありますね。
だからついつい恋しくなってね、同じような理由で、読みましたね。
でもなんかやっぱりそうやってこう求めるところっていうのが非常に個人的な理由なんですけど、本っていうのはそういう非常に個人的な理由でこう入り込むと忘れがたいものになりますね。
そうですね、もう一生残ります
よね。残りますね。特に私も、あの、10代の時に読んだ本っていうのはやっぱり自分の血となり肉となってるんじゃないかなっていう思いがあるので、あの、なんかこう10代の人に会うと、本読んだ方がいいよ、たくさんいろんな本に触れた方がいいよっていうふうに思わず言っちゃうんですね。こればっかりはなんていうか、またちょっと大人になって思うとちょっと違う部分がありますよ ね、
僕もその大学で非常勤講師をしてきた時に、4年ぐらいやったんですけども、
そうですか、
はい、その時にやっぱり学生に本を読みなさいと、で、自分が読んだ本をやっぱりおすすめするんですよね。
それが一番いいですよね。
そうですね、もう全然やっぱり若い頃読んだ本っていうのは、もうその後ずっと残り続けるんですよね。
そうですね。そして語り続けるっていうところがあるから、余計になんていうか、その時は自分でもなんでその本が良かったと思ったのかわからないけど、こう大人になって、あ、自分はこの部分が好きだったんだなとか、あの時の自分ってこれだったんだとか、後から分かることっていうのがどんどん増えてくるじゃないですか。
増えますね。
だから読み直すとまた、あの、前と違うものをこう得るっていうか、そういう部分ってあるなというふうに思います。
ありますね。読むたびにその表情がね、変わるんですよね。で、その本の雑誌のインタビューの中で、遠藤周作さんの砂の城というね、まあ、長編小説かな、が出てくるんですが、 これいつお読みになったんですか、砂の城は。
これは17歳ぐらいの時ですね、はい、これもあのやっぱりなんていうか東京出てきて割とホームシックにかかった時に、あのその時はもう 本屋さん通いして、高い本は買えないんで文庫本をいろいろ読んでいた口なんですけど、その中の一冊なんですね、
なるほど。
で遠藤周作さんの本読むの初めてだったんですけど、この本も本当にやっぱ忘れがたいんですね。あの当時のこと、まあ、この本の雑誌にも、あの書いてますし、結構いろんなとこでもお話ししてるんですけど、なんていうかあの何やってもうまくいかなかった時期にこの本を読んで慰められたんですね。あのなんか今の自分っていうのをこう壊さないとうまくいかないのかなとか、でも今の自分がダメなのは分かってるけれども、それが受け入れられないから、まあオーディションにも落ちるし、仕事もうまくいかないしって、なんかいろんな挫折が、まあ、小さな挫折ですけどそういうことがあって、でもこの本を読んだ時にね、あのたまたまそのある登場人物のセリフで、負けちゃダメだよ、美しいものは必ず消えないんだからっていう風にあったんです、でそれ読んだ時にそれはもう全く自分にかけられた言葉ではないんですけども、あ、美しいものは消えないっていうのはなんか自分の芯にある非常にこう純粋なものというか、そのこの仕事に対する自分の思いであるとか、今までの自分がこうまああの少ない経験の中でやっぱり積み重ねてきたもの、そういうものはあの何があっても消えないんだって、だから思い切ってやってもいいんだなっていう、逆に言えばそういうふうにも言えるし、あのなんかその言葉で非常に救われたっていうのが未だにやっぱ思い返すんですよね。あの言葉があったらあの時私なんとなく乗り越えられたなって、何がこう劇的に変わったっていうわけではないですけども、でもそういう言葉をかけてもらったっていうのは、本当になんていうか人ではないけど恩人ではないけど、
いや分かりますね、
はい、
僕も宮本照さんの作品で五千回の生死っていうのがあって、その中でその死んでも死んでも生まれてくるんやっていうセリフがあって、ものすごくね胸に響いて、それはもう本当に自分の中で励ましの言葉になって、なんか例えば失敗しても失敗しても、また次ね、あの成功に向けてあるんやみたいな、勝手にこう自分の中で解釈して、なんだろう、胸にこうね、響いてくるっていうのありますよね。
そうですよね、だからあの特に本を読むっていうのは多分辛い時とか苦しい時に読む方がすごく効くっていうか、
効きますね薬じゃないけどね
そうそう、本当にでも薬みたいなとこあるんじゃないかなと思うんですよ、心ってこう何か病んでても見えないから、そういうところでこう他の何か本物の薬飲むよりもずっとこの本の薬っていうのは効く人には効くっていうかね、非常にそれも副作用もないですし、
そうですねないですね、はい、それで中江さんのまず原点からお聞きしたいなと思うんですが、まあ今女優脚本家小説家と、さまざまな、肩書きをお持ちなんですが、その小さい頃っていうのは、中江さんどういうお子さんだったんですか。
私はあの、自他ともに認める内向的な子供でしたね、あのほとんどこうあの外にこう出て駆け回って遊ぶみたいなことはなくて、あの空想好きというかそういうとこがありましたね。
なるほど。
なんかあのたまたま私が生まれ育ったところでは、あの周囲にいた同世代の子供っていうのがみんな男の子だったんですよね、でも小さいうちは割とこうみんなごちゃになって遊んでたんですけど、ある時そのお家の割と近くにあるこう、緑がこうたくさんあるところでね、みんなでこう遊んでる時にこう男の子の遊びに自分がついていけないっていうのに気づいたんですよ瞬間になんか割と乱暴というか、痛みを伴う遊びが
なんかプロレスごっことかそういう感じですか
いやあのね、具体的に言うとこね、あの戦争ごっこってその時は言ってたんですけど、 なんかこう敵味方に分かれて戦うんですよ、はい、私はもうそれがすごく嫌で、でその時になんか何か投げられたものが頭に当たってそのショックで逃げ返っちゃったんです
それは
そう、
うん、
それがもう一つやっぱりなんていうかそうですね、うん、そこがきっかけでなんかもう遊ぶのをやめてしまって、はい、もう自分の中でお家でなんかこう人形を使ってごっこ遊びしたりとか、うん、そこが私のなんかそのこう物語を作るって原点になるんですけど、
なるほど、
うん、なんか一人でやってても数人の役を自分で全部演じて
る、うん、すごいですね
そうですからそれもまあ演じるってこともそこにもついてるし、うん、あとちゃんと物語を考えて設定も作ってから始めるんで、
はい、
あのすごく時間がかかるんですけど、はい、遊び始める前に
もうそこから脚本家始まってますね。
そう好きだったんですね、あのだからセッティングの時間があまりに長いんで、あのだいたいこううちはあの共働きだったんで両親が、うんうん、家に帰ってくると大抵一人なんですけど、はい、こう一人でこう人形を遊ぶための舞台のセッティングをして、うん、よし遊ぶぞって言って5分ぐらい遊ぶと母親が帰ってきて片付けなさいってこう言われるんで、はい、
うん、
その冷たいことを背に片付けるっていうのがあの毎日でしたね。
なるほど、うん、まあ内向的だったっていうことですけども、はい、でもこう芸能界に入っていきますよね、
はいはい、
それでまずその女優として、
はい、
あのスタートされると思うんですが、
はい、
その芸能界にその入るきっかけっていうのは何かあったんですか？
まあこれもね、まあ、いろんな要素が重なってるんですけど、物を作りたいっていうことがやっぱり物を描きたいっていうところに、うん、はい、もうこの当時からあったんですね、だから中学生ぐらいの時から脚本家みたいなことは、うん、あの目指していった部分もあって、うん、ただ私はその大阪の出身で、うん、脚本家ってどうやってなっていいのかわからないし、うん、あのなんかその時自分でそんな勉強ができる方でもなかったので、あこの先どう考えても脚本家になれるような気がしないと思って、うん、好きは好きだけどいろんな勉強が必要だとか、はい、そういうことも分かっていたんですね、
うん、
でそういう時にその、まあ、このオーディションをあのうちの親戚の者が私の写真をこう送って、うん、
はい、
でまあいいとこまで行ったんですよ、うん、でそういうことがあったんで、なんかこういうのも何か一つ私ってにあるのかなと、うん、全然あの人前に出るのとかは正直言うと苦手で、
うん、はい、
あのもう今でもそうですけど、こう何か話をするっていうことは全得意じゃないんです全く、うんうん、だから、まあ、こうやって話しながら言ってて嘘みたいなんですけど
もうねいろいろと話していただいてい
や、これはだから仕事だからできる、うん、
はい、
だっていう、あの本当言い訳じゃなくて本当
にそ
う
なんです。ちょっとスイッチがあるんですかね。
スイッチがあるんですよ。だから普段はそんな喋らないですって、
う
ん、
はいはい、
あの、うん、そういうことがあったんで、
はい、
まあじゃあ東京来ませんかっていうような、うん、そういうスカウトのお声をいただいて、
はい、
ああここで東京に行くっていうのは、
うん、
あの今までには絶対こう選択肢の中になかった道なんですよね、
うん、
でこのまんま自分がこの大阪にいてがなんとなく脚本家を夢見ててもどうにもなんないかなと思ったんで、うん、だったら思い切って全く想像もできない道に行ってみるっていうのも手かなと思ったので、はい、うんうん、そういう意味で割と不純な動機なんですけど、
いやでもその辺こう飛躍しますよね大胆なところがありますよね、まあ、大阪から東京へ出るって結構、ね、そう
ですね、大きいですよね、まあ、しかもまあその時まだ私も高校1年生だったんで、うんうんうん、まあ、でも逆に高校1年生だから、
うん、
あの行けたっていうのあるかもしれませんね、
は
い、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、なるほど。でその後ね、
はい、
あのいよいよその脚本家として、
はい、
また小説家としてこうデビューされるわけですが、
はい、
それはどういうきっかけであの書き始めたというか、
あこれは、あのもともとその夢があったっていうのは申し上げた通りなんですけど、ただ実際やっぱ芸能活動を始めてみると自分がもうその表現力とかでこのあのすごい内向的な性格とかがあの全くこう芸能界向きじゃないっていうことに来てから気づいた
んです。そんなことないと思いますけどね。
いやそうなんです、私の周りでも今でもよく芸能界入ったよねって言われるぐらいなんですけど、あのだからそっちの方を一生懸命頑張ろうと思って全然そのものを書くとかっていうことは封印してたんです、
う
ただその、まあ、28ぐらいの時に、
うん、
ある映画の仕事が決まって、
はい、
でその映画は、まあ、5年ぶりの、まあ、主演作品だったんですね、うん、で、まあ、非常にそれに私は結構一生懸命頑張ろう、うん、これを代表作にしようっていうぐらい思っていたんですけど、うん、それがクランクインの1週間前に中止になっちゃったんですね、
うん、
でまあたまにそういうことあるんですけど、
うん、
まあ、いろんな理由で映画の撮影がなくなってしまって、はい、で残ったのはそのぽっかりと空いた3ヶ月ぐらいの、うん、休みというか
撮影期間、ね、
何も入れてない期間があったんです、うんうんうん、であとはもうこの虚しい気持ちというか、うん、やろうと、うん、
そうですよね、
これからやろうと思っていたその気持ち、でこの2つをどうにかしないと、うん、もうちょっと耐えられないと思って落ち込んでたんですけど、うん、ただ落ち込みたくないっていうのがあって、うん、そこが大阪人なのかもしれませんけど、はい、
転んでもただで起きないぞと、
これをなんかに使わなきゃと切り替えて、
うん
うん、だったら自分がやりたいと思った作品を思い切って書いてみようと。それは自分自身が脚本家として書いてみたいということもあったけれども、うん、もし自分がこういう作品をやる、や何か作品をやるっていう時にこういう役を振ってほしいっていう、そういうプレゼンの気持ちがあって、うん、両方があって書いたのが、うん、まあ、最初に書いたのが納豆うどんっていう、はい、まあ、ラジオドラマの作品なんですね、でこれがまあ、大阪の NHK のラジオドラマのコンクールがあって、
はい、
そこに送ったところ、
うん、
まあ、入選して、
あ、すごいですね。
そうなんです、うんうんうん、まあ、本当にすごいというか、まあ、幸運だったというか、でそれがまあデビュー作となって、うん、まあ、そこからまあ、脚本家のしての仕事も始まりましたし、
うん、
でそれをまあ小説化するということで小説の仕事も道も開けてきたんですね、
う
ん、
なるほど、
うん、
うん、思わぬところでこう書き始めるね理由って生まれるもんなんですね、思ってるとね。
そうですね、だからずっと思っていたけど、どっか自分ではなんかこう、うん、狼少年のように、
うん、
書きたい書きたいと言いながら書いてないっていうことの後ろめたさもあって、
はいはい、
それがやっとこう叶ったっていうことも非常に嬉しかったし、うん、
はい、
で書くっていうことへの私恐れもあったんですね、うん、自分がもし書いてもう箸棒にも箸にも引っかからないって言いますけど、うんうん、箸にも棒にも引っかからなかったらどうしようっていう怖さもあったけど、うんうん、
はい、
まあ、幸運にもそうやって開けたことによって、うん、あ、なんか、あ、やっと自分の長年の夢の扉が開いたんだって、
うん、
ようやくなんか自分の一歩がここで始まったかなっていう感じがしましたね、うん、
なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ではここでですね、
はい、
一曲おかけしたいと思うんですが、
はいはい、
普段音楽はお聞きになりますか？
車に乗ってる時に聞くことが多いですね、
なるほど、
はい、
それでこの曲を選曲した理由っていうのはございます？
これはですね、
うん、
実は私昔歌手活動もしてたことがありまして、
はい、
その時のレッスン曲の一つなんですよ、この歌は。あ、
そうだったんですね、
うん、でその当時は難しくてよくわからなかったんですね、この歌が、だけどたまたま最近というか、
うん、
ベスト版が出た時に聞き直して、
はい、
いい曲だなと思って、そう、私はあの時全く歌いこなせてなかった歌だなと、なんかしみじみとこう振り返ってしまいました。
なるほど、はい、はい、では中江さんの方から曲紹介の方お願いします。
はい、荒井由実で陰りゆく部屋。
堀本裕樹17音の夜。